による福音書第8章の5節から8節。さてイエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべがチューブで家に寝込んでひどく苦しんでいますと言った。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。すると百人隊長は答えて、主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。以上です。今週は後藤由加子先生にお願いしてですね、緩和ケア病棟でお茶を立てていただきました。緩和ケア病棟のですね、もう市がですね、目の前に見えている人たちにですね、日常のいろんなことをですね、もう一度思い起こすというか、なんて言うんでしょうね、落語やったりいろんなことするんですけど、でもお茶っていうのはですね、どうなんだろうなと思いながらですね、果たして皆さん出てきてくださるかなと思ったんですけど、すごい多くの人たちが、出てこられまして、入院されてる方もそうなんですけど、家族ですね、家族の方々も一緒にですね、出てこられてですね、お茶をですね、楽しむというか、なんでしょうね、多分お茶にはやっぱりそういうふうな心を落ち着かせるものがあるんでしょうね。お茶を立てていただいて、それをこうそれと向き合って静かにこう飲むという、それだけなんそれだけというか、そうなんですけどですね、何かお茶の中にある癒しみたいなものを見たような気がしてありません。お茶っていうのは多分おもてなしなんでしょうから、最後のおもてなしということで、それをですね、きちっとですね、受け止めるということなのかなと思います。ですから、お茶のおもてなしぐらいのことがですね、教会でできたら、教会はですね、百人礼拝なんかすぐできると言った人がいまして、そりゃそうだろうな、新しく来た人たちに対するですね、おもてなしっていうかですね、迎え入れ方っていうのが一体どうなんだろうという、教会っていうのはですね、新しく来た人たちをですね、迎え入れているように思えないと言った人がいますね。どこの教会に行ってもですね、まず起こるのは何かっていうと、職務質問っていうんですかね、お前は誰で、どこから来て、どういう、それで、全てのものを聞きして、で、入れてもいいよって気になっていたら入れてくれるけど、それ一つでもダメだったらですね、ちょっと冷たいことになるという、そういう話を聞いたことがありますけども、そう思うとですね、全てを受け入れていくというお茶のですね、おもてなしっていうのは必要なんだろうなと思います。イエス様のもとにですね、百人隊長がやってきて懇願するというのは今日の出来事です。たったこれだけでもですね、すごいことだと思います。ローマのですね、百人隊長がイエス様のもとにひざまずいてですね、お願いするということですから、百人隊長の方がですね、ユダヤ人を支配するって命令する立場にある、そのものがですね、へり下ってイエス様のところに来たっていうですね、ほとんどのユダヤ人はですね、百人隊長などはですね、異邦人として忌み嫌って近づこうとしていかない。しかし百人隊長の方から来てですね、イエスにお頼みした。で、その理由は何だったかっていうと、自分の部下のですね、癒しを懇願したという、この辺がすごいなと思うんです。部下がですね、一人死のうと二人死のうとですね、隊長はそんなにはですね、普通はですね、自由だったんだと思いますけども、しかしこの百人隊長は癒しを懇願した。この一人もなくしたくない、ですからこの一人のためにですね、イエス様に懇願し、そしてイエス様の力を信じて、ただ一言くださいという、そういう言葉にですね、聖書はなったんだろうな。どれだけ百人隊長がですね、この部下を大切にしていったかというですね、それもですね、その精神も見れるなというふうに思うのです。昨日はですね、風戸直子さんにですね、授業をですね、していただきまして、言葉の授業というよりもですね、会話を楽しむというですね、まず会話を楽しんでみましょうみたいなですね、人にですね、の話を聞いて、こちらもですね、答えるっていうですね。で、いざクラスでやってみるって言って、やってみても、なかなかできるもんじゃないんですよねって思いました。普通こうやって会話してることやればいいのにですね、じゃあ、自分の好きな言葉を伝えて、相手の好きな言葉を聞いて、なぜ好きかとか、いつ頃から好きなのかっていうようなやり取りをしてみましょうって、できないもんですね。恥ずかしいっていうのもありますけど、 2人組になってじゃあやりましょうって言って、で、まあなかなかですねできないから、なんでできないんだろうねっていうふうに聞いたらですね、どうやって聞いていいかわからないっていうんですよね。いや、あなたの好きな言葉は何ですかって聞きゃいいんじゃないって言うんだけど、いや、それができませんとか、なんでなんでしょうねって、会話が成り立っていかないのかなって、まあ、そう思うとですね、あ、そうか、家族の中でも会話してるのって聞いたら、いや、ほとんど話さない。それはそうですよね。じゃあ学校ではって言ったら、いや、学校でもそんなね話はしませんっていうの、ああ、会話っていうのが今できないっていうのは本当なのかもしれないと思って、まあ表面上のですね、あっちこっち行こうとか、そういうのは会話じゃないんだと思うんですよね。そういうのはできてても、本当にその人の心を知るとか、その人の心を受け止めるとかっていう会話がやっぱりできてないっていう、それはやっぱ相手のことを知りたいとか、相手のことを思うとか、相手のがどうしてほしいと思っているとか、そういうことへと思いがいかないからなんだろうなと思いながら、昨日その授業を出ておりました。そう思うと、この百人隊長がですね、このしもべ、まあ、いやをですね、部下を癒してほしいっていうこの思い気持ちが、イエス様のところに行ってですね、異邦人とですね、ローマのですね隊長でありながら、ユダヤ人との会話ができたということなのかなと思います。まあ、百人隊長はイエス様がどんな方で誰かあるかを本当に知っていて、この人にですね癒してほしいと思った、その思いがですね通じた、そしてそれが言葉になったからつながっていったんだろうなと思います。お祈りいたします。じゃあ神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人、毎日の祈りの中において神様と会話することができるように導いてください。神様の御心を思い、どうか私たちの心も伝えていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また晴れる主殿を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に主の豊かな祝福がありますように。今日もまた私たちが生きるために必要なものは全て聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。